おはようございます。ただいまより2022年1月16日主日礼拝第3礼拝を始めます。はじめに前奏を聞きながら礼拝に臨むため心を整えましょう。それでは聖歌94番、総合版38番をもって賛美いたしましょう。会衆の皆様はマスク着用の上、小さな声やハミングで賛美してくださるようにお願いいたします。それではご無理でない方はどうぞお立ちください。ではお祈りをいたします。私たちを愛を持って育ててくださる光であられる父なる神様、主イエス様が復活されたことを覚える日曜日の朝、今朝もこの礼拝を神様の御前に捧げることのできる恵みを感謝いたします。私たちの礼拝する場所にかかわらず、 神様から招かれたお一人お一人と共に心をあなたに向け賛美し御言葉を聞きます。どうか思いを集中して礼拝できるよう聖霊様が助けてください。私を作られ私を癒し私を救ってくださる神様に目を留め心を開いて御言葉をいただきます。医者を必要とするのは丈夫なものにではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのですと言われるイエス様が私の心を探り取り扱い必要な御言葉をお与えください。いまだ世界中の困難は変わらずコロナ感染症にあります。病原体も変異しより感染力が強まり広がりやすくなっていると聞きます。正しい対処の仕方を知り礼拝を続けていけるように教会を助けてください。教会に連なる方々の健康をお守りください。またその生活をお支えください。新しい年になり新しく日々が進んでいますが私たちを最善に導く全能の神様であるあなたに知られていることを喜び変わらない主の御言葉とご愛に心を留めていけますように導いてください。このお祈りを私たちの愛する唯一の救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
皆さんおはようございます。新年明けてもう16日目となりましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。私はここ最近ある青年が言った言葉がずっと頭から離れず過ごしていました。その言葉とは、神様の愛は本当は大きいのに、私たちが感じることができているのは部分部分でしかない。今現に感じているかといったら感じていない。神様にしてみたら全然気づいてないじゃんみたいな感じなのかとよく考える。神様の愛について話すときに、すごいんだと言ってはいるけど本当に分かっているのかと思う。自分自身がよく分かっていない。まあ分かっている方もいるかもしれないけど、みんなもそんなに分かってはいないのではという言葉でした。これを聞いて本当にその通りだと思わされました。私自身が自分が神様そして愛について分かっていると思っていることも、神様の愛の全体からしたら一部にしか過ぎません。そして私自身、神様について知っていることよりも神様に対する誤解の方がはるかに多いと自分を振り返り思わされたからです。今年のテーマ聖句、年間聖句に知識は人を高ぶらせとありますが、本当に私たちの、いや私の頭と心は遠く、頭では分かっているけどなかなかそれが心まで届かない。だからモヤモヤとし実感が湧かないことが本当にたくさんあること、そして御言葉を語る責任の大きさと重さというものを改めて感じさせられた年の初めでした。 今日も皆さんと共に聖書を開いていこうと思っています。そして今日の箇所から、今日の箇所には神様を誤解し神様の愛を知っているようで知らないヨブという人が出てきます。彼と神様のやり取りを 見てそこから一緒に神様を、そして神様の愛を知るヒントは何かということを見つけていき、この時間私たちの神様へのたくさんの誤解が少しでも神様によって御言葉によって解かれる時となることを心から願います。今日の本文はメッセージの中で皆さんと共に開き読んでいきたいと思います。では早速ヨブについて見ていきたいと思います。ヨブという人はどんな人だったでしょうか。ヨブ記一章にはこう書かれています。ヨブは鬱の地に住んでいた異邦人、妻と10人の娘息子がいて、家畜もたくさんいて、とても裕福だった人、そして誠実でまっすぐな心を持っていて、神様を恐れ悪から離れて遠ざかっていた人。彼の生き方は、歩みの基準は他の人とは違っていて、8節で神様もヨブのことを、こんな人は地上に一人もいないと言われているように、ヨブは神様にも認められた人、信仰者。彼は神様が与えてくださる恵みすべてにいつも感謝し、神様に礼拝を捧げていた。そして子供たちのために神様に毎日捧げ物を捧げ、礼拝を捧げていたことが書かれています。でもそんな彼の人生に突如さまざまな苦難、耐え難い困難が襲ってきます。神様の許しのもと、サタンからの困難です。ヨブは突如財産すべての所有物を失っていきます。そしてその日のうちに、なんと一日のうちに愛する10人の子供たちを失っていきます。それでも彼は一章の後半を見ますと、謙遜に、主は与え主は取られる、主の皆は褒むべきかなと、さまざまな思いを持ちつつも告白し、患難の中にあっても主を賛美し続け、礼拝をし続けました。でもそんなヨブに今度は自身の全身に悪性の種物ができるという苦しみが襲いかかってきます。自分の健康までも失っていくわけです。そして妻には見捨てられ、慰めに来てくれたはずの友人たちは、慰めどころか、ヨブあなたの罪のせいなんだと責められる、そのような時を過ごします。ヨブが受けた数々の患難、その一つをとっても私たちにとってとても苦しい患難ですが、ヨブにはこのすべての苦しみ、患難が一気に襲いかかってきました。そしてもう失うものは何もないというほどまでに彼は追い詰められていきます。その中でヨブが思ったこと、それは私を殺してほしいという死を願い、また自分をこの状態のまま置かれている神様を恨み、神様を責め、なぜ愛なる神様が自分にこんな耐え難い苦しみを与えられるのか、助けてくれないのか、自分の信仰の一体どこに間違いがあったのかと、理不尽と思える状況の理由や説明を神様に求め、神様への誤解によってヨブは神様から遠くなっていきます。そして3章から37章まで長々と3人の友人たちと神様について、自分の置かれた状況について、自分たちの考えを議論し始めるわけです。ではこのヨブの受けた患難、苦しみというもののきっかけは何だったでしょうか。それはあるサタンの一言から始まっています。ヨブ記一章9節10節をお開きください。ヨブ記一章9節10節、 サタンは主に答えた。ヨブは理由もなく神を恐れているのでしょうか。あなたが彼の周り、彼の家の周り、そしてすべての財産の周りに柿を回らされたのではありませんか。あなたが彼の手の技を祝福されたので、彼の家畜は地に増え広がっているのです。ここでサタンは、神様、ヨブがあなたを恐れ、そして悪から遠ざかって歩む理由は、神様、あなたのヨブへの愛が理由ですと言っています。神様がヨブをとても愛しておられることを、ヨブよりもサタンの方がよく知っています。ここから分かることは、私たちが神様を恐れるためには、神様からの私たちへの愛を知ること、これが必要不可欠だということです。そして私たちに対するサタンの目的は、ヨブ記2章3節に、お前は私をそそのかして彼に敵対させ、理由もなく彼を飲み尽くそうとしたがと神様が言われたように、私たちを神様の愛から遠ざけ、神様の愛に気づけないようにし、神様と私たちを敵対させることです。そんなサタンの思惑にまんまとはまってしまったかのようなヨブですが、ヨブ記の後半38章から見ていきますと、ついに神様と出会っていきます。ヨブは友と長々と議論していた内容から分かるように、神様に言いたいことがたくさんあったのではと想像します。でもそんなヨブに神様も、さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよ、私はあなたに尋れる、私に示せ、受けて立とうとヨブに言われます。そしてヨブにあらゆる質問をし、ヨブ記40章2節では、非難する者が全能者と争うのか、神を責める者はそれに答えよとヨブに問われます。神様に言いたいことがたくさんあったであろうヨブは、この神様の問いにどのように答えていったでしょうか。ヨブ記40章4節をご覧ください。そこにはこうあります。ああ、私は取るに足りないものです。あなたに何と口答えできるでしょう。私はただ手を口に当てるばかりですと言います。どうしてこんな私があなたに答えることができるでしょうかと言いながら、黙ることを選びます。でも神様からのヨブへの質問はやみません。そしてその神様の質問を聞きながら、最後にヨブが神様に答えた言葉が、本日の聖書箇所であるヨブ記42章の1節から6節の御言葉です。ヨブは神様をよく知っていると思っていました。しかし神様を知っていませんでした。知っていると思っていたことが錯覚だったんですね。神様を誤解していたヨブは、でも神様の憐れみによって、神様から来てくださったことによって、神様と出会っていきます。そして神様が語ってくださる言葉を聞き、それまでの自分が抱えていた嘆き、苦しみが神様との交わりによって、神様の言葉を聞くことによって解決し始めていくことを体験していきます。では神様はどのようにされたのでしょうか。神様は何も分かっていないヨブに、万物を住め納めているご自身の力と知恵をヨブが知ることができるように示されました。そしてそのことを通して、ヨブが自分中心に考えていた、その自分の視点がいかに狭くなっていたかということを悟らせていきます。そしてヨブは自分がいかに愚か者だったか、神様の言う知識もなしに摂理を覆い隠すものはまさに自分なんだ、自分こそが無知だった、そしてその無知によって、なぜ神様は私をこんな苦しみの状況に置かれるのですか、一体私が何を間違ったというのですか、 なぜ私の人生はこう苦しいものとならなきゃいけないのですかなどと、これまで自分が悟ることも到底聞いても理解することができないことを友と口にしていたことを気づきます。そして神様の主権と正義を自分が疑っていたこと、神様のことを全然知らず誤解していたその自分の傲慢さに気づかされていきます。そして神様の導きによって御言葉を聞く中で霊的目が開かれ、神様を目で見、神様の偉大さと完全な正義を頭ではなく心で知っていく姿が書かれています。そしてこう告白するわけです。私はあなたのことを耳で聞いていました。しかし今私の目があなたを見ました。それで私は自分を蔑み悔いています。塵と灰の中で。ヨブはもはやそれまでの自分の義の主張や言い分を神様に言うことはありませんでした。そして心から悔い改め、霊的に成長していく姿が後半に書かれています。知識はヨブを高ぶらせましたが、神様の愛がヨブを育て、そしてヨブのその罪を覆った瞬間ではないでしょうか。ではヨブは神様に対してどんなことを誤解していたのでしょうか。その一つは、神様の怒りによって自分は今この苦しみを受けていると思ったことです。ヨブ記9章12節をお開きください。ヨブ記9章12節、ヨブはこう言います。ああ、神が奪い取ろうとされるとき、誰がそれを引き止められるだろうか。誰が神に向かって何をするのかと言えるだろうか。ヨブは神が奪い取ろうとされているときと言いながら、自分を今苦しい状況にこうして置かれているのは神様ご自身なんだと言っています。そして神様が奪い取ったので、自分も含め誰もこれを止めることはできないし、なぜですかと聞くこともできないと言っています。また続く13節で、神は御怒りを翻されないと言いながら、ヨブは神様がこのように自分に苦難を与えるのは自分に対して怒っているからだと言っています。しかしヨブはこのことの始まり、患難の始まりを知らないですが、私たちはこのことがサタンによってだということ、そして神様の、ただし彼自身には、そして彼には、そして次に、ただ彼の命には触れてはならないと、このことは神の許しのもとで起こっていることを知っています。苦難患難のすべてが神様によって、そして私への怒りによってと思ってしまうことは危険なことです。なぜならそれらは誤解を生み、ヨブのように神様と敵対してしまうきっかけとなりかねないからです。そしてヨブの二つ目の誤解、それは神様は苦しむ者の祈りを聞かれないと思っていたことです。ヨブは9章の、ヨブ記9章の16節でこのように言っています。ヨブ記9章16節、私が呼び私に答えてくださったとしても、神様が私の声に耳を傾けられるとは信じられない。すでに自分から諦めています。ここでの私が呼びで使われている動詞カーラーというヘブル語には、普通に呼ぶという意味もありますが、一般的にはある対象に特定の応答を求めるために呼ぶということを意味する動詞です。つまり呼ぶ自身が、私が神様を呼ぶときに神様しっかり答えてくださいという思いが込められている動詞です。特にここで呼ぶは神様に対して、今自分の身に起こっているこの苦しみに対して私が理解できるように神様答えてくださいという思い、願いが込められています。でもヨブは そう思いつつも、神様がその呼びかけに応えてくださっても、神様が自分の要求を聞いてくださることはないと諦めてしまっています。なぜヨブはこのように思ったのでしょうか。ヨブ記9章17節18節にはこのように彼が言ったことが書かれています。ヨブ記9章17から18節、神は嵐をもって私を傷つけ、理由もなく傷を増し加え、私に息もつかせず、私を苦しみで満たされる。このような大きな苦しみのゆえに、神様に一生懸命叫び求めたにもかかわらず、神様は聞いてくださらない、沈黙されている、いや、私のことを見捨てられたんだという思い、ヨブの神様への失望からこのようなことが出てきています。本当に神様は苦しむ者の祈りを聞かれない方でしょうか。旧約聖書出エジプト記3章7節にはこうあります。出エジプト記3章7節、私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見、追い立てる者たちの前での彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを確かに知っている。ここで神様は愛する者の苦しみを確かにご覧になる方、そして叫びを聞いてくださる方なんだと私たちに語っています。では詩編106編43から44節はどうでしょうか。詩編106編43から44節、主は幾度となく彼らを救い出されたが、彼らは相図って逆らい、自分たちの不義の中に溺れた。それでも彼らの叫びを聞いたとき、主は彼らの苦しみに目を留められた。ではイザヤ書63章9節にはどう書かれているでしょうか。イザヤ書63章9節、彼らが苦しむときにはいつも主も苦しみ、主の臨在の御使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い担ってくださった。たとえ自分の民たちが神様に従うことを通して受ける苦しみではなく、神様を裏切り自分たちの罪によって苦しむ、そして叫んでいるその叫びも神様は聞いてくださり、目を留めてくださり、共に苦しみ、愛と憐れみを持ってあがない、背負い、担ってくださる方なんだと私たちに語っています。そしてエリフが指摘したヨブの3つ目の誤解、それはヨブの私は純粋で罪はない、私は清くよこしまなことはないという思い。ヨブは自分には罪がないにもかかわらず、神様は私を苦しめている、つまり神様が間違っているんだということをエリフは違うと指摘しました。そしてこの誤解、ヨブの誤解もこの後半を読み進めていくと、その誤解がヨブ自身が神様と出会っていき、神様の語られる言葉を聞きながら悔い改めへと導かれるその姿から、これも神様の間違いではなく、ヨブの誤解、無知からだったということが分かります。私たちが作られたのは、創造されたのは何のためでしょうか。それは神を知るためだと聖書は言います。ではイエス様が私たちに与えてくださる永遠の命とは何でしょうか。ヨハネの福音書17章3節では永遠の命についてイエス様はこう語られています。永遠の命とは、唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。では神様は私たちが どんな状態にあるとき一番喜んでくださるのでしょうか。旧約聖書ホセア書6章6節にこうあります。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない、全焼の捧げ物よりむしろ神を知ることである。私たちが神様を正しく知っていくとき、それを一番喜んでくださると神様は教えてくれています。でも私たちはそういうことを聞いても、神様を知ることは人を知ることよりも、いや難しいことだとすぐ諦めようとしてしまいます。だって神様は目には見えないし、私たちの想像をはるかに超えた存在、偉大な存在だという、そんな方をどうやって私たちが、この小さな私たちが知ることができるだろうか。言葉などは学習すれば知ることができます。場所や物なども行ってみたり使ってみたりしたら知っていくことができます。動物や生き物も数日数ヶ月観察していけば深く知っていくことができます。でも人はそう簡単にはいかないということを、私たちは日々の家族との歩みの中でもたくさん教えられるのではないでしょうか。人は上辺を取り繕うこともあります。そして私もずっと一緒にいる家族ですら、いまだに知らない姿をたびたび見つけることがあります。なので神様を知るということはなおさら難しいと、私たちはすぐ思い諦めてしまいそうになります。ですが、私たちが人を知る質や程度というのは、私たち自身、私たち次第ではなく相手次第のことではないでしょうか。私たちは人を知ろうと思うとき、友好的に相手にこう近づいていきます。しかしその後、その相手をよく知れるかどうかは、その相手がいかに自分に、その自分のすべてを教えてくれるか、分かち合ってくれるかということ、つまり相手次第で相手のことを深く知っていけるかどうかが決まっていくわけです。では私たちが知ろうとしている、知っていきたいと思う神様はどうでしょうか。神様はヨブに天地万物を通してご自身のことをこれでもかというほど語られ示されました。気づくことができるように助けておられます。そしてそれをヨブはじっと耳を傾け、神様を知っていくと同時に自分が低くされる、砕かれていくのを体験していっています。そして神様がどんな方なのかを少しずつ知っていきつつ、それと同時に自分の罪、弱さ、盲目さ、愚かさ、自分が望みなく神なしには無力なものであると気づかされていき、神様に降参し許しを求めている姿が書かれています。そしてそこで終わりではありません。神様の語られていることに耳を傾けているうちに、ヨブは神様が自分を昔から今までずっと見続けてくださっていて、心配してくださっていた、そして神様のことを誤解し恨んでいたこんな自分を諦めず、親しい関係に私となろうとしてくださっている、神様を知れるようにご自身をこれでもかと示し教えてくださっている、このような神様の愛に気づいていくのです。このように神様は私たち一人一人にもご自分のことを今も、そしてこれからも知らせてくださる方です。神様を知るスタート、それはやっぱり自分の考えや言葉ではなく、神様の言葉に、神様の語られることに耳を、心を傾けることから始まっていきます。そしてどんな状況の中でも神様が自分に近づいてくださり、あなたのそばにいる、あなたのことを確かに見ている、私は今ここにいるという神様からのたくさんの愛のアピールを見つけ、認め、喜ぶことから始まっていきます。 神様を知っていくということは、私たちが他の人とするように、またヨブのように神様との人格的な交わりを通して、神様に私たちが取り扱われていく中で知っていくものです。そして神様の知識をたくさん知っていることが、神様を深く知っている目安ではないことを、今日の箇所はヨブ記は教えてくれています。そして大切なこと、それはヨハネの福音書14章6節、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。そして続く9節、ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに私を知らないのですか、私を見た人は父を見たのですと、イエス様が言ってくださっているように、私たちはイエス・キリストを知ることを通して父なる神様を知っていくことができるということです。そして何よりも忘れちゃいけないこと、それは私たちが神様を知る時も、最初から最後まで主導権は神様にあるということです。私たちが先にイエス様を友とするのではなく、イエス様が私たちを先に友としてくださり、私たちが神様を知ることができるよう、ご自分の愛を私たちに分かりやすく、そしてたくさん知らせてくださっています。そのことをパウロはガラテヤ人への手紙4章9節でこのように言っています。今では神を知っているのに、いや、むしろ神に知られているのにと言っています。私たちが今神様を知ることができているというのは、神様がまず先に私たちを恵みによって選び出してくださったからということです。ではエレミア書1章5節には何と書いてあるでしょうか。エレミア書1章5節、私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが母の胎を出る前からあなたを性別しと言われました。エレミアに言われました。でもこれはエレミアだけのことでしょうか。私たちのこともこのように知ってくださっているのではないでしょうか。ヨハネ10章14節はどうでしょうか。私は良い牧者です、私は私のものを知っており、私のものは私を知っていますとイエス様は言われます。また続く10章27節ではこうも言っておられます、私の羊たちは私の声を聞き分けます、私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。これらは神様、そしてイエス様がご自分のものである、つまり私たち一人一人を今も深く知っていてくださっているという事実です。では新約聖書コリント人への手紙第1の13章12節にはどう書かれているでしょうか。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。私が完全に知られているのと同じようにと言っています。私たちは神様のことをほんの一部しか知ることができないものですが、神様は私たち一人一人のことを完璧に、その髪の毛の数さえも完全に知ってくださっている方だと教えてくれています。なので何よりも大切なこと、それは私たちが神様をどれだけ愛してまた知っているかということを見るのではなく、神様が私たちをどれだけ愛してくださっていて、どれだけ知ってくださっているかという事実に目を向けることです。神様はヨブが所有物や家族を失い苦しんでいる時も、ずっとヨブのことをそばで見続けておられました。ヨブ記2章3節にはこう書かれています。サタンが神様のところにまた来た時、神様は彼はなお 自分の誠実さを固く保っていると言われました。彼はなお、これは神様がヨブのことをずっと見続けてくださっていたということです。そしてヨブ記42章7節では神様はこう言われています。私の怒りはあなたとあなたの二人の友に向かって燃える。あなた方が私のしもべヨブのように私について確かなことを語らなかったからだ。神様はヨブと友達が長々と議論している間中もヨブのことをずっと、そして友達のことをずっと見続けておられた。それだけではなく、彼らが語ることを、間違っていることを語っているにもかかわらずずっと聞いておられた。そして間違ったままにされず、誤解したままにされず、神様のタイミングでしっかりと呼ぶ、そして友と会ってくださり、必要なことを語り、その誤解を解いてくださったということが分かります。苦難、患難の中にあるとき、私たちも神様はどうしてですかと、その理由、説明を神様に求めます。でも今日の箇所は、私たちが知るべき、見るべきところはそこじゃないと語っています。ヨブが苦しみの中でやっと神様と出会い、自分が求めていた回答は得られなくとも、神様の声を語られることを聞くことによって、それまで持っていた疑問が疑問でなくなっていき、友達からは得ることのできなかった本当の慰めを得ていき、もうこれ以上神様に自分から言うことなんてないという姿に導かれていき、その姿から私たちは、私たちが知るべき、見るべきは神様が私たちをいつも見てくださっていることなんだ、私たちへの神様の愛なんだということを教えてくれているのではないでしょうか。去年の夏、私は松原湖バイブルキャンプ場に奉仕に行きました。しかしキャンプ場でのキャンプ前日の準備の時から急に霊的スランプに襲われ、何が理由かも分からず、また訳も分からず、ただただ恐れと不安と焦りで心はいっぱいになり、引き受けていた証の奉仕やキャンプの奉仕が全くできませんでした。キャンプ中の夜、眠ることができず、空気がとても重く感じ、これまでにない、目には見えないはずの空気に押しつぶされていくような、暗闇に吸い込まれていくような感覚を味わいました。その時の年間のキャンプのテーマは、ヤコブの手紙5章16節、罪を言い表し互いに祈り合おうというものでした。しかし仲間にも、そしてオンラインとはいえ、キャンパーにも合わせる顔もなく、自分の弱さ、自分の置かれた状況を仲間や先生方に打ち明け、祈ってもらうこともできませんでした。そして頭の中に浮かぶ言葉は、ああ、終わってしまった、もう帰りたい、この場から逃げたいという思いばかりでした。でも途中で帰ることもできません。私はそのまま自分のやるべき奉仕も何もできないまま、ただキャンプ場にいるだけ、キャンプに参加するだけという、でもそれがとても辛く苦しいキャンプを過ごしました。そして自分で祈ろうと思っても、出てくる言葉は、神様、この状況何ですか、これまで祈りつつ神様に期待を持って準備してきたのに、なぜ今こんなことが私に起こるのでしょうか、私が神様に一体何をして間違ってしまったのでしょうか、という、なぜ、どうして、神様の守り導きがあるんじゃないのかと、神様に説明を求めるものばかりでした。そんな私のために 仲間たちや先生方は祈ってくださいました。しかしこの夏のキャンプは神様の語ってくださる御言葉を聞けば聞くほどさらに辛く感じ苦しくなり、頭と心のギャップにもやもやし続け、霊的スランプを抱えたまま終わっていきました。そんな私に去年の冬、もう一度松原湖から奉仕の依頼がありました。私はそれを聞いたとき、普通だったら依頼しない、なんでだろう、夏私は何もできずにキャンプを終えていったのに、なぜ私に依頼をしてくるんだろう、絶対無理だ、断ろう、そう思っていました。でもその日のスタッフミーティングで朝先生方と一緒に読んだ詩篇116編の7節から14節の御言葉、私の魂よ、お前の全き憩いに戻れ、主がお前によくしてくださったのだから、まことにあなたは私の魂を死から、私の目を涙から、私の足をつまずきから救い出してくださいました。主が私によくしてくださったすべてに対し、私は主に何と答えたらよいのでしょう。私は救いの杯を掲げ、主の御名を呼び求めます、という御言葉がずっと頭から離れず、あ、これは神様が呼んでくださっているんじゃないかと感じ、奉仕を引き受けることにしました。そして不安と恐れを持って参加した最初のキャンプのミーティングで、その年のキャンプの新しいテーマ聖句が教えられました。それはマルコの福音書5章36節の御言葉、恐れないでただ信じていなさい、というものでした。これを聞いたとき、神様が私を呼んでくださっているかもしれないという漠然とした思いが、いや、神様が私を呼んでくださっているんだという確信へと変えられ、あ、こんな私をまた神様は呼んでくださるんだ、私から近づけていけない、そんな私を憐れんで神様からまた近づいてきてくださっている、そして語ってくださろうとしているんだ、まだまだ不安だし怖いし焦りでいっぱい、でもこれを逃してはいけない気がすると思わされ、参加への思いがますます語っていきました。そして参加した冬のキャンプ、先生を通して語られる御言葉によって、私もヨブのように神様の前で丸裸とされていきました。御言葉を聞きながら、あ、本当に神様は私のことを見ていて、そして何もかも全てが神様の前に、神様によって見透かされているんだということに気づかされました。語られるイエス様に切により頼む長血の女性やヤイロにではなく、お嬢さんは亡くなりました、これ以上先生を煩わすことがあるでしょうかと言った町の人たちに、娘は眠っていると言われるイエス様を嘲笑う人々の中に自分がいることに気づかされました。そして自分はすぐ神様を諦めようとし、聞き分けのいい、人から見ていいクリスチャンになろうとしていること、そして自分にも神様にも失望しないように神様に小さく祈ってきたこと、そんな自分自身の姿を見せつけられました。また語られたひっきりなしに裁判官に助けを求めるやもめの例えの箇所では、自分は最初神様に助けを切に求めるやもめ側だと思っていました。そしてイエス様がまして神はと力を込めて言われるけど、神様聞いてくれてないじゃんと思っていました。しかし御言葉を語られる御言葉を聞いていけば聞いていくほど、やもめ側ではなく不正な裁判官側に自分が立っていること、そしてここに私がいる、私に頼れと言われる神様のアピールを全然聞き入れてない、後ろめたうるさく思っている自分がいることに気づかされていきました。また最終日に語られた パリサイ人と主税人の2人の祈りの例えの箇所では、神様から義と認められ家に帰った主税人にではなく、自分で自分を正しいものとしようとし、神様と祈りつつも神様のいない祈りを捧げているパリサイ人、神様ではなく人を、そして自分を見、神様の恵みではなく自分のことを感謝し、自分を信じ、人を見下し、それを心の中で行っているパリサイ人の中に自分自身がいました。そしてそのことに気づいてもなお心の隅で、それでもこんなに神様のために頑張っている、じゃないですかと、自分でなお自分を正しいものと、自分を守ろうと、自分の傲慢さをなかなか認めることのできない自分を見せられました。そして私の口から出る言葉は神様への悔い改め、こんな私を神様憐れんでくださいという言葉以外、神様に言える言葉を見つけられませんでした。でもそれと同時に語られる御言葉、イエス様の力のこもった、まして神はという言葉、私はここにいる、あなたは大丈夫、だから恐れないで信じていなさいと言ってくださるその言葉によって、自分の神様への愛はあるとは自信を持って言えないけど、でも私に対して神様は真剣なんだということを改めて教えられ、慰め励まされ、回復が与えられるキャンプとなりました。そして夏の霊的スランプの時、自分の限界を迎え自分に大いに失望し苦しんだこと、これがなければこのことにすら気づくことはできなかったんだと、神様に少しずつですが感謝をすることができました。神様は私たちの名をその手に深く刻んでくださる方です。それほど私たち一人一人のことをこれまでも、そして今もなお見てくださっている方です。そして私たちが神様のことをどれほど知っていこうとも、それはことごとく神様が私たちよりも先にまず私たちのことを知ってくださっているという事実に基づくんだということを今日の箇所は教えてくれています。私たちが神様を今知れているのは、知ることができているのは、まず神様が私たちを知ってくださっているからです。そして今も続けて私たちを見続けてくださって、知ってくださっているからです。今私たちの耳は何を聞いているでしょうか。今私たちの目は一体何を見ているでしょうか。神様の目がヨブを見続け捉え続けていたように、神様の目は今もなお私たち一人一人を見続けています。そしてそれは、その眼差しは私たちから離れることは決してありません。このことを少しずつですがしっかりと知っていくことができるよう導いてくださる主に期待し、これからの1年も共に主の愛によって育てられ成長していきたいと心から願い、また祈ります。一言祈ります。私が主を求めると主は答え、すべての恐怖から私を救い出してくださった。主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔は恥ずかしめられることがない。この苦しむ者が呼ぶと主は聞かれ、すべての苦難から救ってくださった。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。恥わい見つめよ、主が慈しみ深い方であることを。幸いなことよ、主に身を避ける人は。私たちを今も一人一人しっかり見続けてくださっている愛する天のお父様、今日も御言葉を私たちに語ってくださりありがとうございます。神様、私たちは呼ぶ以上にあなたを、あなたの愛を誤解し、
神様に近づくよりも遠のきやすいものです。今日の箇所から、自分こそが知識もなしにあなたの摂理を覆い隠すものであり、傲慢なものであり、愚かで無知なものであることを教えられました。このことを私たちが頭ではなく、ヨブのように心から気づいていくことができるように助け導いてください。すぐに苦難に耐えられず、神様の御業のタイミングを待てず、神様の主権と正義を疑ってしまう弱く小さな私たちです。私たちのこの罪をお許しください。そして助けてください。私たちもこれからの1年、1日1日、どんな状況にあっても、喜びがいっぱいの時も、そして辛く苦しい時も、神様あなたと出会い、あなたが語ってくださる言葉に耳をしっかり傾け、神様が私たち一人一人をいつも見てくださり、愛してくださっている事実をもっともっと深く知っていくことができるよう、イエス様、そして聖霊なる神様、助け導いてください。私はあなたのことを耳で聞いていました。しかし今、私の目があなたを見ました。それで私は自分を蔑み、悔いています。塵と灰の中で、というヨブの告白が、私たち一人一人の告白となっていきますよう。知識によって神を知り、観念的な信仰を持つ私たちが、霊的な目を持って神様あなたを見、あなたの愛への確信に満ち、これまでよりも一段と成長した信仰を持つことができるよう導いてくださることを心から信じます。苦難すら、あなたは私たち人の限界を超えた神様の驚くべき摂理を悟るための機会としてくださることを改めて確認しました。私たちこの世で経験するすべての苦難、問題を神様の御前に祈りを持って持っていきたいと願います。あなたがすべてのことを働かせ、益としてくださることに大いに期待し、すべてを委ね、愛する主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ではご無理でない方はお立ちください。メッセージに応答して聖歌392番を主に捧げていきましょう。
ください。はい、それでは、今日もですね、取材制服テーマソングを皆さんで一緒に歌ってまいりましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。私たちを救い出すために十字架にかかられた主イエス・キリストの恵み、私たちを知り愛しまた受け入れてくださる父なる神の愛、神を知る知恵と信仰を与えてくださる聖霊なる神の導きが、今神を信じ信頼し礼拝する一人一人の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。以上をもって第3礼拝を終わりにいたします。